お元気ですか。3分間心のティータイム、徳本寺テレホン法話、その第845話です。東日本大震災から3ヶ月が過ぎました。この間、数えきれない犠牲者の方の葬儀をお務めいたしました。震災間もない頃の葬儀では、喪服ではなく普段着で参列されている方もかなりいました。無理もありません。気の身気のままで、やっと命だけは助かったのですから。最近ではきちんと喪服を着ている方ばかりです。しかし、喪服を着ようが着まいが、これまでの葬儀とは少し違うところがあります。それは喪主の挨拶です。喪主の方が男性であれ女性であれ、年齢を問わず、型通りではなく、その方しか言えない内容のご挨拶をなさいます。父を亡くした息子さんは、津波が来た時、亡くなった父は庭にいました。家にいた私たちに大きな声で、津波だ、2階へ上がれと叫ぶ声に、2階に上がると、2階から父が波に流されていくのが見えました。その時、父と目が合ったのです。父は何を言いたかったのでしょうと涙しました。また夫と子供を亡くした奥さんは、夫はいつも優しくしてくれました。家族は僕が守るからと、夜中に地震がある時など、私と子供に覆いかぶさって危険を防いでくれました。その日も地震後、すぐに保育所に子供を迎えに行き、私の職場や親戚の家を回り、みんなの無事を確認して家に戻ったところを津波に襲われたようですと気丈におっしゃいます。両親を亡くした息子さんは、地震があった時すぐに電話をしました。家の前のマンホールが盛り上がって車が出せないという声、とにかく歩いて誰かに助けを求めるようにと言っているうちに電話が消えてしまいました。その時、津波が来たのかもしれませんと、助けてあげられなかった無念さを語ります。奥さんと一緒に津波に流され、自分はなんとか助かった旦那さんは、あの時妻の手をもっとしっかりと握って離さなければよかったのですが、どうしようもありませんでした。悔しいですと落胆されます。どのご挨拶を聞いても胸が詰まり、言葉を失うばかりです。そんな中で、救いはどなたもがいつまでもうつむいてばかりはいられません。前を向いて歩いていこうと思いますと結ばれることです。人は自分の思いを口に出し、誰かに聞いてもらうことにより、その境遇を納得できるのかもしれません。葬儀の後、喪主の方の表情がそれまでとは明らかに違って落ち着いて見えます。そして、無念の思いで亡くなった方が、生きていたらさまざまな花を咲かせただろうことに思いを馳せているかのようです。その分、生きている私たちが、一時は瓦礫に覆われたこの大地に再び花を咲かせようという気持ちになっていることが伝わってきます。花が咲こうと咲くまいと、生きていることが花なんだ。アントニオ猪木。ここでご報告いたします。5月のカンボジアエコー募金は274回×3円で822円でした。ありがとうございました。それではまた6月21日よりお耳にかかりましょう。